今日はお見いただきましたこの創世記の18章17節からですけれども、神は人をなぜ祈りに導かれるのかという、そんな内で言葉をご一緒したいと思っています。皆さん、今年の御影福音教会の教会標語を覚えておられるでしょうか。ではどこに記されているかご存知おっしゃるでしょうか。修法の表紙にも記されていますけれども、大胆に信仰の一歩を踏み出そう、神様の愛を信頼して、そして教会にさえも、あるいは私たちの生涯にさえも、本当に深いところで私たちを蝕もうとするといいますか、私たちに本当に動かそうとする、この世の価値観というものが、神に敵対するこの世の価値観というのを私たちは覚えさせられていますけれども、そうした中で、けれども私たちの人生における成功とは何かと、もちろん何かを成し遂げることっていうのはとても大きなことですけれども、ともに、プロセスというものを、忠実さというものを見てくださる神様の前に、この成果だけではなくて成果主義に陥ることはなく、そのプロセスを大切にしながら神の子としての歩みをさせていただきましょう。むしろ神様はそのように、どのような状況の中にも神を恐れつつ愛も、私たちの姿を用いて神様は御業を成してくださる方だって、故に私たちは大胆に、私たちは私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる、いやむしろあなたの恵みは十分である、人との比較の中であれが足らない、これが足らないと、そのことの上に失望落胆する必要はない、そうした中でも私の生涯において神様は十分なお方なんだと仰ぐ、そういう姿を通して神様は御業を、ご自身の御業をご自身がしてくださいますから、そんな意味の中でですね、祈りの中で示され、踏み出す一歩は全て成功、御声を聞かずなすことは全て失敗と、信仰で一歩を踏み出し人生の勝利者となろうという、そういう標語を掲げさせていただきました。御言葉はローマ人の手紙の8章、神は愛する者と共に働いて全てのことを益としてくださる、またヘブル人の11章の、信仰がなくては神に喜ばれることはできませんという、そんな御言葉をご一緒させていただいて、この年の前半ここまで守られて導かれていること感謝です。何はともあれ主の御心を伺い知るものとなるようにと祈るものでありませんか。それが御影福音教会の、何はともあれ祈るということが御影福音教会の文化であったらいいですねと。またせっかくこの永遠の命を与えられた私たち、この地上の生涯を生きる中で、宮礼のために一つのことを定めて愛の種をまく一年であらせていただけたら、そんなことで始めさせていただいていますけれども、今日はなぜ祈りに導かれるのかということをご一緒したいと思っています。一言で申しますと、今日は、祈りの持つ力と不思議さということをご一緒に確認させていただいて、今までも祈っておられると思いますけれども、今まで以上に心を注ぎ出して神様に信頼して祈るものであらせていただけたらと、こうなっています。 今日のこの箇所でありますけれども、この背景はアブラハム夫妻に約束の子、誕生は来年の今頃と、ミスカイの告知がなされた直後の出来事であります。わざわざそのことを伝えるために、またソドムのことをアブラハムに語るためにと、神様ご自身がアブラムに現れてくださった。そのことのゆえにですね、18章の17節には、主はこう考えられた、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。この前にですね、13節から見ますと、一人の人が現れたと、そして、10節から申しますと、すると一人の人が言った、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。そのようにですね、このイサクの誕生の告知とともに、ソドムのことについて神様がアブラハムに語ったという、そういう箇所であります。思い返しますと、神様がアブラハムに最初に現れてくださったのは創世記の12章のことでありました。彼が75歳の時ですね。創世記の12章、ね、皆さんよくご存知の箇所ですよね。主はアブラムに仰せられた、あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。そしてアブラムはその神様の御声に基づいて行くべき地を知らずして家立ったという、この12章の時にですね、アブラムの年齢は75歳だったんですよね。あなたに約束の子を与えるからと。そしてなんと、この18章で、神様が再びアブラハムに現れてくださった、その年齢は17章、ちょっと1章、17章の1節を開いてよろしいですか。17章の1節を開いていただきますと、アブラムが99歳になった時、主はアブラムに現れこうせられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全き者である。なんと24年かかっていた。最初神様がアブラムをあなたを祝福のもととするから、約束の子をあなたに与えるからと彼に語りかけてくださって、それゆえに約束の地を知らずして、行くべきところを知らずして出ていったアブラハム、それから我は全能の神だと現れたのが99歳ですから、なんと24年経っていたということですね、いうことであります。けれどもこの18章の語り経験の通りに、サラはですね、翌年90歳にして約束の子イサクを出産したというような、そんな箇所でありますけれども、そんなふうなことを思いますと、皆さんよくもアブラハム夫妻は信仰の忍耐を持って神様の約束を待ち望んだなということを思わされます。けれども 実際はどうかと言いますと、先ほど読ませていただいた18章の10節を読みますと、サラは主人であるアブラムと御使いが語る話を後ろで、天幕の後ろで聞いていて、そしてそんなことがあろうかと笑ったというわけであります。十一節、そのことが十二節、それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろうか、それに主人も年寄りで笑った。すなわち、信じていなかった、信じきれていなかったと、まあ、その後見つかりの眼差しを感じたのでしょうか、彼女はですね、笑っていませんと、けれども、神様はあなたは笑いましたと、責めるというよりも微笑ましくと、そんなことであります。この歌詞からも皆さん、まず、私たち心に留めさせていただきたいのは、神様の人に対する見方、私たちに対する神様の見方というものはどういう視点で見ておられるかというと、私たちの成熟、信仰の成熟、人格の成熟、品性、あるいは情緒の成熟というものについて、それは生涯をかけてなされるものだという。決して、明日、明後日に成熟していかなければ、これなければならない、どうしてあなたは成熟してないんだというような、そんなことではない。不信仰なサラに対しても、微笑みを持ってサラよ、笑ってないと言っても笑いましたね。そして中で、自分自身の欠け、足らなさ、そういうことに気づかされて、それをその神様のところに持っていく、その時に神様は私たちを時間をかけ、さまざまな経験を通して用いて、こう成熟へと向かわせてくださるという寛容なお方だということ、ですから人と私たちは自らを比較する必要ないということを最初に心に留めさせていただけたら。神様は憐れみ深いお方、私たちは確かに時に人生の途上において不信仰になることもあるけども、それをあげずらって責めるお方ではないと、そのことを通しても益にしてくださる方だっていう。故にヘブル人の手紙の10章にはですね、36節、あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。主は私たちのことを愛して、忍耐深く私たちをの成長を祈って取り出してくださっているお方、そんなことをまずご一緒したいなと思います。それとともにですね、本論に入る前にもう一つ押さえておきたいと思います。そのことは、ここでアブラハムに17節に主はこう考えられた、ここで現れた主ですけれども、このアブラハムはまさかこのお方が主だとは思わないで、来客が来たということで、どうぞご主人様、どうぞ食事の用意をしますので、ヤギを送って、羊を送って、もてなしをさせていただきたいと思いますので、という対応ですけれども、実は、この時目に見える形で アブラムに現れたのが、実はクリスマスの時に受肉して来られる前の神ご自身であるキリストだということであります。ちょっとここの創世記の18章に手を置いていただいたままにしていただいて、ヨハネの8章、ヨハネの福音書の8章を開きいただいてもよろしいですか。ここでは、8章のですね、39節だけを194ページ、真理ということ、自由ということ、そんなことが、イエス様と宗教指導者たちの間で、議論されると、そしてどこまでもこの平行線をたどるということの中で、イエス様は、私たちはアブラハムの子孫なんだっていう、奴隷、人の奴隷などを人もらったことがないという、そこに私たちはアブラハムの子孫なんだって、そこに固執しようとする宗教指導者たちに対して語った言葉がここに記されているんですけども、8章の39節、38節からお見せしましょうか。私は父のもとで見たことを話しています。ところがあなた方はあなた方の父から示されたことを行うのです。彼らは答えて言った。私たちの父はアブラハムです。イエスは彼らに言われた。あなた方がアブラハムの子供ならアブラハムの技を行いなさい。ところが今あなた方は神から聞いた真理をあなた方に話しているこの私を殺そうとしています。アブラハムはそのようなことをしなかったのです、という表現ですけども、アブラハムの子であるならアブラハムの技をしなさい、そんなことをアブラハムはしなかったよって、それはこの私に今から2000年前この私に、私が創世記の18章で、来年の今頃サラは男の子を産むよと、訪れた時にアブラハムはそのようには対応しなかったよ、この私にしなかった。そしてさらに8章の後半では、私はアブラハムの生まれる前からあってあるもの、すなわち神なんだという表現をしておられるんですけれども、この8章の中でアブラハムの際に現れているのは、実は受肉前のイエス・キリストなんだということを心に留めていただけたらと。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているけど、この聖書は私について証しをするものだと、その一つの箇所なんだということを、聖書はどこを切ってもイエス・キリストが描かれている、永遠の初めから父なる神と共におられたお方、なんとそのお方が今から2000年前私たちの救いのために神であることをやめることができないと思わないで、人の姿を取って来てくださった。じゃあそのままどこにおられたのかというなら、永遠の父なる神と共におられて、そしてこの旧約聖書を中に記されている天地創造を導かれた、そして一つ一つ歴史を導いてこられた預言者に現れた神なんだということを心に留めていただけたらと思います。そして、受肉前のキリストはご自身が選んだ選びのアブラハムに対して、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておいてよいだろうかと17節に、この箇所に触れるときですね、もう一つ思い出すことがあるんですけども、進学校の4年生のときでした。当時の進学校というのはどうかというと、最上級生の4年生、男子の4年生というのは まあ、学生進学校の自主を任されていた、委ねられていた、まあ、そんな中で校長先生の工藤先生がですね、住子先生、工藤先生の奥様とお母様が、どうしても介護をせざるを得ない状況という、そういう状況の中で一時進学校にいらっしゃったことがあって、で妻のお母様が今、まあ、こういう状況でどうしたらいいだろうかって4年生にですね相談をされて、それは先生できる限りのことで見て差し上げなければならないじゃないですかっていう、まあ、その時に、多少授業に支障が出るかもしれないと、それは、まあ、けれどもそれとしてっていう、そんなふうなことでですね、私もできるだけのことを協力をいたしますから、うんうんと、それは教授と生徒という立場を超えた相談だったように思いますね。ぜひそうして差し上げてくださいと、そのようにこう言った4年生はですね、単にその教授と生徒ではなくて神の家族としてっていう、そういう相談をしてくれたことがなんか嬉しかったっていうか、そんな記憶がありますけれども、まあ、神様は工藤先生ではありませんけれども、工藤先生が学生に抱いたような時と同じような思いを抱かれたのかもしれません。アブラムに私の子孫とすることを隠しておいてよいだろうか、心の憂い、そしたらそんなことを、そした中で、早速神様はなぜ祈りへと導かれるのかということでありますけれども、3つのポイントでご一緒したいと思います。なぜ神様は私たちを、神のしもべたちを祈りに導かれるのか、それは祈りの中で初めて開かれる真理があるから、祈りの中で初めて示される真理があるから。私が進学校を卒業して初めて使わされたのは山口県でした。北神殿教会という開拓でしたけれども、南洋教会の最初礼拝にも出席させていただいててっていう、そんなことでしたけれども、その南洋教会の役員の方がですね、クリスマスの祝会の時にですねしてくださった聖書クイズ、忘れられないんです。今もう忘れないですね。イエス様が十字架にかけられる前に祈られた園は何という園でしょう。これは分かりますよね。ゲッセマネの園とか、あるいは、ダビデが巨人ゴリアテを倒した時に用いた武器は何だったでしょう。次の3つのうちの弓、剣、石投げ、これ分かる方いらっしゃいますか。分かる方いらっしゃいますか。これは石投げっていう、このぐらいは分かったんですけど、そういう今のはもう私は勝手に作ったんですよ。当時そういう質問だったかどうか分からない。でもね、50 45 40 30 20 10、この聖書の箇所はどこでしょうという質問をされたんですね。分かる方いらっしゃいます。50 45 40 30。そうですね、今日の箇所なんですよね。当時誰も分からなかったけれども、ああ本当にいい質問をなさるなというのがすごく印象に残っているんですけれども、私のしようとしていることをアブラムに隠しておいてよいだろうかと、心の内を神様が啓示してくださって、それに対してアブラムはこう取りなしをしていこうとするんですよね。その箇所ですけれども、このソドムの町というのはこの時どういう状況であったかというと、今から24年前、 アブラハムが神様から語りかけを聞いて、約束の地にと言って出かけていこうとするときに、アブラハムおじさん、おじさんが行くんだったら僕も連れて行ってほしいと言っていたのが誰かというなら、甥のロトですよね。でそして、この一緒に出かけるこの父のもと生まれ故郷を離れるわけですけど、その中で、アブラハムとこの甥のロトを神様は祝福してくださって、なんといつの間にかその祝福の中でしもべ同士が喧嘩をするようなことになって、でどうしたかっていうと、おじさんであるアブラハムが先に場所をなんかいいところを取るというよりも、ロトっていうお前の前にこの地は本当に広がっていると、お前が右を取るなら私は左に行こう、お前が左を取るなら私は右に行こうという。そしてその時にロトが選んだのがこのソドムだったわけでありますけれども、よく超えた低地であるソドムけれども、このソドムはこの世の凶楽に満ちてっていう、本当にどうにもならない状況にこの時陥っていました。滅ぼすけども、ロト家族のこともありますから、アブラハムは滅ぼさないようにと50、45、40、30と取りなしていった。せっかくですね、10人まで取りなして、神様のことを、神様は本当に恐れ多くも、もう一度言わせていただきますけれども、10人までもこう行ったのに、なんでそこでとどまらないで、5人、3人だったらどうでしょうと言って、神様にこうねじり寄らなかったのかということを考えていた時がありましたけれども、その中で聖霊様が示しちゃったのは、一人もいないっていう、50からずっと取りなしていった時に、ああアブラハムは一人もいないんだということを彼は開かれたんですかね。なぜ皆さん私たちは祈る必要があるのかっていう、祈りを通してでなければ開かれない霊的な真理があるっていう。祈っていますか？はい、もちろんです。私は1日に3分から5分は祈っていますと。単なるお願いではなくして、本当に神様との交わり、語らいという、そうでなければ開かれない、そういう真理がある。だから私たちは神様と交わるために祈るっていう。祈りは神の民に真理を開くので、私たちは祈る必要があるということが言えるのではないでしょうか。二つ目のことでありますけれども、神様はなぜ私たちを祈りへと導かれるのでしょうか。それは祈りの中でこそ初めて気づくことのできる自分自身というものがあるからではないでしょうか。祈りの中で初めて気づける自分自身。アブラハムもこの時ですね、祈りがこう深まっていきますよね。8章の23節からちょっと見ていただけますか。8章の23節から、お読みしますけれども、祈り始めた結果、アブラハムはどのように導かれていったかというと、23節、アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか。もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまっているのですか。その中に50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか。正しいものを悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じようになるということをあなたがなさるはずがありません。 とてもありえないことです。全世界を裁くお方は抗議を行うべきではありませんかと祈っていく中でですね、本当のところ私は何を求めているのかっていうと、祈りの中で自分の正直な気持ちをこう知っていくことができる。ああ、私は神様にこうあってほしいと、こうあってほしいと思っているんだ。神様というお方は抗議を行うべきではないですかっていう気持ちを私は持ってるんだ。そのように祈りの中で私たちは本当の自分自身の気持ちというものを知ることができる。1ヶ月か2ヶ月ほど前の礼拝の中でちょっと紹介をさせていただきましたけども、関西電力と牧師会で利用した宿泊施設のことで、利用者からするなら本当はもっと有利なプランがあるなら、なんでそれを最初隠しておいてっていう、もっとこちらの方がっていう時に初めて出してくるとか言うんじゃなくて、どうして最初からごまかしてと言いますか、良いプランを紹介してくれないのか。それが見えた時に私はのうちに騙されないぞっていう、利用されないぞってい う, そういう気持ちが反応してしまう自分がいたということを証しをさせていただきました。牧師ですので、理性的にですね、一線を越えないように、祈りのうちに感情的にならないように、話を進めましたけれども、けれども私の中にはこう怒りがこう込み上げてきて、決して騙されないぞって、許しがたい感情っていう、人を祝福するために召されたはずの私なのに、私の心は内向きになって騙されない、利用されないということで心が満ちていたっていう、そんな話でありますけども、その話をさせていただいてからですね、なんで私はそんな思いが湧いてくるんだろうと、2週間ほど神様の前に深く祈りました、単なる願いではなくて、本当に時間をかけてっていう、そうした時にですね、こう開かれたのは統一教会のことでしたね。間違いが分かってっていう、もう自分の失敗なので、自分の過ちなので、もう致し方がないんだけれども、でも、なんとか弁明したい気持ちがあって、田舎に帰ってもなんか航空会社の良いところに入った森の秀樹さんだけど、なんか統一教会というところに入って、もうそんな話、そういうわけじゃないんだけども、こう見るとですね、弁明したくなるようなというか、こう坊主にしたいというか、私だってそんないい加減なつもりやってたんじゃないんですって、こう弁明したい気持ちが湧いてくるんですけど、弁明できるかといったらそんなこともできないっていう、惨めな悲しいっていう、そんな感情でありましたけれども、ああ私はこれに反応してるんだなっていうことを示されました。本当は弁明したいけど、ずっとできない、その状況の中でっていう、そのことを通して神様の前に本当に注ぎ出して、心を注ぎ出して、神様にその時の悲しみとか惨めさとか悔しさとか、いろんなものを、もちろん私のせいですけれどもということでお祈りすることができた。そうするとやっぱり心は軽くなりましたよね。もうどうでもいいかなっていう、もうどうでもいいかなって、もうそういう人がいる、それはもうその人の問題であって、私とは関係ない、だから私が何とかその人を正してあげないといけないとか、変えなければならないとか、そういうことではなくて、本当に皆さん 祈りを通してなければ気づけない自分自身というものがある。故に神様は私たちを祈りへと導いてくださる。それを聖書を読んで日課のようにして、まあ、そして神様感謝します。はい、3分祈りました、はい、5分終わりました、それでは開かれない、そういうことなのではないでしょうか。もう一つですね、今日受け取らさせていただきたいことは、このことのためにということで今日この箇所を開かれていましたけれども、なぜ神様は私たちを祈りへと導かれるのかというときに、神様は私たちに祈りの力と不思議さを体験させようとしてくださっているからということができるのではないでしょうか。アブラハムは主の前に立っていたと、この箇所で記されていますけれども、22節、その人たちはそこからソドムの方へと進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていたと記されていますけれども、いや、実は神様がアブラハムの前に立ってくださっていた。そして、この彼は50人のところから、もし40人いたならばそれでも神様を滅ぼされるんですか、滅ぼさない、じゃあお言葉ですけれども、本当に40人だったらどうでしょうか、滅ぼさない、神様本当に恐れ多いことですけど、じゃあ10人だったらどうでしょうか、滅ぼさない、取り出していくわけですけれども、そしてこうアブラハムが神様の前に取り出していくときにですね、彼は神様は決してソドムを滅ぼしたいなどと微塵も考えておられない神なんだということが開かれていたんですかね。決して神様はソドムの町を滅ぼしたいなんて思っておられない、だからこそそもそも私の前にご自身を表してくださって、アブラハムよとその心を分かち合ってくださって、そのことが見えてきましたけれども、インフルエンザのパンデミックではありませんけれども、もう本当の感染爆発ではありませんけれども、罪がもうどうにもならないその状況まで生じている、蔓延しているソドムの街っていう、この状況、そうしたことを思った時に、その養鶏場の主人がですね、全ての鳥を殺処分じゃないですけども、そんな苦悩という、そんな苦悩と葛藤という、そんな思いを抱いている父なる神様の気持ちが分かってきたという。そればかりではありません。この24年間、どれほど神様はこの不誠実な私、至らない私、誘惑にこけてしまう私、神様を恐れるよりも人を恐れて、これは私の妹ですと妻のことを偽ったりというような自己保身のためにということを何回も再三経験する私けれども、この私を捨てないで、どこまでもそのあなたを祝福のもといとするという約束を保護にしないで誠実に向かって関わってくださるお方っていう、アブラハムは祈りの中でですね、この父なる神様の誠実と憐れみというのが開かれてきたんじゃないでしょうかね。そして私が思う以上に神様はソドムの町のことを、ロト家族のことに心を留めて痛めておられるお方、いやそれだけではなく、この中にあっても最善をなすことができるお方って、いやこのお方以外にこんな状況の中で最善をすることができるお方はこのお方以外にない。そして アブラハムは神様に信頼してこの時ソドムの町を委ねたのではなかったでしょうか。すなわち神様おかしいじゃないですか、あなたは正義をなすお方でなければならないのに、というところからですね、アブラハムは祈りの中で変えられていった。皆さん、祈りの力、祈りの不思議さとは何かって、なぜ神様は私たちを祈りへと導かれるのかというならば、祈りの中でしか変われない私たちがある。人は祈りの中で変われることができる。いや、祈りの中でなければ変われない私たちがあるからっていう。けども私たちは祈りの中で変わることができる。神様の心を知って、人は祈りの中で変わる、自分自身が変われるという奇跡を体験することができる。何が奇跡かといって、皆さん、私たちが決して許せないと、祝福できない、あるいは明け渡せない、やめることができないと思っていた、そうしたこと、あるいは人を許す、出来事を許す、あるいは罪や思いを手放して、この私が変わることができるということがあるとするなら、これほどの奇跡が世にあるでしょうか。私自身が変わるっていうこと、変われるということほどの奇跡があるでしょうか。これほどの奇跡はこの世には存在しないと思います。だからこそ神様は私たちを祈りへと導かれるという。イエス様ご自身もゲッセマネの園において私と一緒に目を覚まして祈っててほしいと、しもべたちのところに、ペテロとヨハネとヤコブのところに書いたときに、ひとときも一時間も目を覚まして祈っていることができないのかと、言いましたけれども、イエス様はそのようにして祈りの中でっていう、もう良い時が来たという、我が霊を見て乱れますと、父なる神様の御顔を拝し、一人の人が捨てられることを通して全世界の人が捨てられなくても済むような捨てられ方をできるものがお前の他にあるのか、神様の御声を聞き御顔を拝して、この時弟子たちはひとときも祈ることができない、目を寝ていたというのがありますけれども、皆さん、私たち1日に3分5分祈れることは感謝だと思います。神様の前に願いを3分間5分間祈りを下げることができることは感謝だと思います。けれども自分自身が祈りの中で変えられるほどに心を注ぎ出して神様と交わるということがさせていただくことができたのはどれほどの祝福でしょうか。私たちを変えることができるのは祈りの中でなければ、すなわち祈りの中で私たちは生ける神様とイエス様とお出会いする、イエス様の御顔を拝し御声を聞かせていただくことができる。祈りというもの、なぜ神は私たちに、私たちを祈りへと導かれるのか。 聖書通読をして祈りをするということも本当に感謝だと思いますけども、さまざまな人生の出来事の中で、あるいは繰り返されるようなそういうことの中で、病や痛みの中で、神様、どうしてあなたはこうしたことを許されるのでしょうか。あなたは私に何かを気づかせたいと願っておられるんですか。あるいはもっと豊かな祝福を私にこうしたことを通してさえも与えようとしてくださっているんですか。それは必ずしも一日一時間その時祈ったから答えが与えられるということではないかもしれませんけれども、神様と言って、何かの願いを聞いてほしいためにではなくて、交わること自体を求めて神様に近づくときに、私たちは神の御声を聞き、御顔を拝し、その時にはなんと不思議、私自身が変えられて、人々を祝福するものにされているということがあるのではないでしょうか。お祈りをいたしましょう。